49章。ガリラヤで伝道し、使徒たちを訓練する。マタイ9章35節から10章15節。マルコ6章6から11節。ルカ9章1から5節。章の内容。イエスは再びガリラヤを旅行する。イエスは使徒たちを伝道に使わす。イエスは2年ほど熱心に伝道活動を続けてきました。ではもう手を抜き、のんびりしてよいでしょうか。そうではありません。イエスは伝道活動を拡大し、ガリラヤのすべての町や村を回る旅に出かけて、街道で教え、王国の良い知らせを伝え、あらゆる病気や不調を治します。マタイ9章35節。また、その旅を通して、伝道活動をさらに拡大する必要があることを確信します。でも、どうしたらそうできるのでしょうか。イエスは旅行しながら、人々が助けと支えを必要としている様子を目にします。羊飼いのいない羊のように痛めつけられ、放り出されていたのです。イエスは彼らをかわいそうに思い、弟子たちにこう言います。確かに、収穫は多いですが、働き手は少ないのです。それで、収穫のために人を使わせてくださるよう、収穫の主人にお願いしなさい。マタイ9章37、38節。イエスはどうすればいいかを知っています。それで十二使徒を集め、二人ずつの組にして六つのチームを作ります。それから明確な指示を与えます。異国人の道に行ってはならず、サマリア人の町に入ってはなりません。いつも、イスラエルの家の迷い出た羊のところに行きなさい。行って、天の王国は近づいたと伝道しなさい。マタイ10章5から7節。彼らが伝道する王国とは、イエスが模範的な祈りの中で述べた王国のことです。王国は近づいたと言えるのは、神から王に指名されたイエス・キリストが今そこにいるからです。弟子たちがこの王国を代表しているという証拠についてはどうですか？イエスは彼らに病気を治し、死者を生き返らせる力を与え、ただでそうするよう指示します。では、毎日の食物など生活必需品はどうしたらよいのでしょうか？イエスは弟子たちに、旅行用品の準備はしないようにと言います。金や銀や銅のお金を持つ必要はありません。旅のための食物袋、予備の下着、サンダルもいりません。なぜですか？イエスは、働く人には当然食物が与えられますと言います。マタイ10章10節。弟子たちのメッセージを聞いて感謝する人たちが、必需品にこと書かないよう助けてくれるのです。さらにイエスは、どこでもある家に入ったなら、その土地を去るまではそこに滞在しなさいと言います。マルコ6章10節。イエスは、どのように家の人に王国について伝えたらよいかも教えます。家に入るときには、家の人たちに挨拶をしなさい。その家がふさわしいなら、あなたたちが願う平和がそこに留まるようにしなさい。しかし、ふさわしくないなら、その平和を戻らせなさい。どこでも、人があなたたちを迎えず、話を聞かないところでは、その家や町を出る際に、足の土を振り払いなさい。マタイ10章、12から14節。一つの町や村全体が話を聞こうとしない場合もあるでしょう。そのようなところはどうなりますか？厳しい裁きが下されます。イエスはこう説明します。はっきり言いますが、裁きの日には、その町よりも、ソドムとゴモラの方が耐えやすいでしょう。マタイ10章15節。復習の質問。イエスが再びガリラヤでの伝道旅行を始めたのはいつですか？イエスは人々のどんな状態に気づきますか？イエスはどのように十二使徒を使わしますか？その際、どんな指示を与えますか？ 天の王国は近づいたとはどんな意味ですか？